皆さんもご経験があることとは思うんですけれども、小さい頃にですね、電車に揺られて、祖父母の家に帰省する、そういう経験をなさったことがあると思いますが、その時に楽しみだった、私はですね、楽しみだったことは古い写真を見ることでありました。もちろんもっぱら白黒写真ばかりでありますね。でそこのアルバムをですね、おじいちゃんおばあちゃんと家で開くとですね、そこにあるのはですね、自分と同じぐらいの年頃の少年少女の顔をしている親の姿でありますね。自分と同じようにこういたずらっぽい顔でですね、笑っていたりはしゃいでいたり、緊張の面持ちでいたり、どこかこうはにかんでいたりですね。でそうかと思うとですね、その時はですね、シワで覆われている祖父母の顔が、両親のような若々しい顔で写っていたりとですね、そしてさらに、出会ったことのない曽祖父のですね、姿を初めて写真で眺めたりですね、でそういう写真を眺めているとどこかこう不思議な感覚になったことを懐かしく思い出します。でそこから時がですね流れまして、今度は自分がですね、実家に帰りますと、今度は自分の子供たちが、私やあるいは妹が子供の時にですね、アルバムを眺めて驚いた顔をしている、そんな姿をですね、横目で微笑ましく見ている自分がいるわけであります。今日皆さんとご一緒に開いていますこの聖書箇所というのは、ある意味ではそのような役割を持っているとも言えるんではないかと思うんですね。ここにはかつての自分たちの姿、先祖たちの姿を思い起こして、それを新しい思いで受け止め直そうとしている人々の姿が記されています。でそれはですね、もっぱら古さを懐かしむという懐古趣味とはですね、全く違うものですね。それは忘れてはならないものを忘れてしまっていた自分に気づく、あるいはまた保ち続けるべきものを手放してしまっていた自分に気づく、そういうそのための大切なプロセスだったということです。でその重要性というのは、時を経た私たちにもそのまま適用できるものであります。ではそれはどのようにして行われていったのでしょうか。ご一緒に今日も聖書から教えられていきたいと思うわけであります。さて、前回のところではですね、崩れていたエルサレムの城壁がわずか52日間という驚異的なスピードで修復されて完成した場面をこの6章のところで見たわけであります。で大体ですね、こういう52日間で修復すると偉業ですよね。で偉業を成し遂げると大体人々はお祝いの場を設けたくなるものですよね。しばらく祭りだって言ってですね、祝おうじゃないか。そうなるものですけども、リーダーのネヘミヤはですね、いささか少し違うことをしているわけでありまして、それが一節ですね。城壁が築き直され、私が扉を取り付けたとき、門営、歌い手、レビ人が任命されたとこう書いてあるんです。ネヘミヤが最初にしたことはですね、祭りを開くということではなくて、門営と、そして歌い手またレビ人を任命するということでありました。言い換えると門営というのはですね、防衛のためですよね。町を守るということです。つまり人々の命を守るということ。言い換えれば人を愛するということにつながるわけですね。そしてもう一つは、この歌い手とレビ人、これは礼拝に関わる人々です。で礼拝というのは皆さん、神を愛するということです。ですから、ネヘミヤがここで行っていることは、人を愛するということ、 そして神を愛するということ、この2つの原則にいつもですね立ち返るんだと、そういうふうに彼は行動しているわけですね。これはいつの時代にも変わることのない私たち信仰者の使命であります。人を愛し、そして神を愛するということ、それが私たちの使命でありますけども、しばしば私たちはこの両方をないがしろにしてしまったり、あるいはどうでしょうか、片方はやるけれども片方は二の次になると、他のことに片方だけに気を取られるということが起きがちではないかと思うんですね。例えば私は人を愛する、そのことを本当に一生懸命するあまりに神様のことがですね二の次三の次になっているということはないでしょうか。あるいは全く反対に、私はね神様を愛しているんだ、そのことを第一とするんだ、まあそのことをですね追求するあまりに一番近くにいる人に関心がなくなってしまう、無関心になってしまう、もうそれでもいいんだ、私は神様を愛しているんだからね、まあ、そういう歩みになってはいないかと思うんですね。ネヘミヤはそうではなかった。彼はそのどちらを大切にしようとしています。これがバランスの取れた信仰者として大切なことであると改めて私たちは教えられるのではないでしょうか。ではその後にネヘミヤがしたことに目を転じたいと思うんですけれども、2節であります。彼はこういうふうに書いてあります。私は兄弟ハナニとこの城の長ハナンヤにエルサレムを治めるように命じた。これはハナンヤが誠実な人であり多くの人に勝って神を恐れていたからであった。ネヘミヤが次にしたことはですね、自分の右腕のハナニという人と、そしてハナンヤという人をエルサレムの行政長官にですね任命するということであります。ハナニという人はおそらくネヘミヤのですね親戚だったと思いますけれども、この人はですねこのネヘミヤ記の冒頭を見ますと、まだネヘミヤがペルシャに行った時にこのハナニという人がわざわざエルサレムから旅をしてきて、そして当時エルサレムはですね荒れ果てていました。そのエルサレムは荒れ果ててるんだよということはですねネヘミヤに教えてくれたのがこのハナニという人ですね。このハナニという人はですからエルサレムがもう城壁が壊れて荒れ放題になっていることをですね心を痛めていました。誰よりも神様の都が再建されてほしいと願っていた、そういう人ですね。ですからまさにこのエルサレムをですね本当に思っているその人がこの一人のリーダーになるということはふさわしいことであります。でもう一人ハナンヤという人はですね、まあ、そういう親戚とかそういうわけではないようですけれども、しかし彼はですね誠実な人であって多くの人に勝って神を恐れていただ人一倍神を恐れていた人だったと、そういう人がリーダーとして任命されたということはとても大事ではないでしょうか。遠行主義とかですね、あるいは事務能力が優れているからとか、まあそういうこと以上に誠実であり、そして神を恐れている人だったと、そういう人がこのエルサレムのリーダーに任命されているわけであります。なぜこれが大事かと言いますと、現代のですねクリスチャンの多くがこのハナンヤが持っていたような誠実さと、そして神を恐れるという資質をですね見失いかけているように思えてならないからであります。ここでこの誠実であるというのはどういうことかと言いますとですね、この誠実な人、誠実だったというのはですね原文を直訳しますと真実な人、真実の人というふうに書いたんですね。彼は真実の人だったと。では聖書が語る真実さとは一体何でしょうか。それはですね心が一つに定まっていて分かれていないということですね。一途と言ってもいいと思うんですけれども、心が一つに定まっていて分かれていないということ、で具体的に言うとそれはですね第一に嘘を言わないということですよね。嘘というのは皆さん自分自身の中に矛盾を抱えている状態であります。 表ですね、言っていることと本心とが異なっているというですね、矛盾を抱えている状態でありますね。で、人間というのはそういうですね、嘘をもたらす矛盾に耐えられるようには作られていないわけです。ですから嘘をつく人には様々な面でですね、問題が生じてまいります。しかし嘘を決して言わない人にはそのような問題からは無縁でありまして、心に不必要な憂いを持たないで済むということです。で、もう一つのことはですね、二番目のことはですね、第一のこととも関連がありますけれども、表と裏を使い分けるような振る舞いをしないということですね。それが真実な人であることの第二の特徴です。つまり人が見ているところでは言わないようなことを人が見ていないところでは言う、あるいは噂話を流す、あるいは人によってですね、態度や言葉遣いを変えたりするといった、まあ二面的な生き方をしないということですよ。皆さん、イエス様の姿を思い出してみてください。まさにイエス様はそうだったのではないでしょうか。私たちは聖書を見るときに、イエス様がですね、人によってですね、態度を使い分けているような様子を一つも見ることができないですね。もちろんイエス様が人の噂話や陰でこそこそと語っている様子を私たちはただの一度も見ることはできないわけです。ですから私たちクリスチャンね、クリスチャンというのはキリストに習う人です。キリストのものですよね。で、そのような私たちはそのイエス様を歩まれたようなですね、二面性のある生き方をしないということを本当に貫いていく必要があるわけですね。もちろん私たちは弱さを抱えております。その点でイエス様と異なってはいますけれども、完璧には遠いものでありますけれども、しかし少なくともですね、私たちはこの嘘を語らない、そして表裏を使い分けるような振る舞いをしないということ、私はそうありたいんだと願いを持つ、私はこれに従っていきたいんだという意思を持つ、そういう思いを持たないでですね、もう自分は仕方ないんだ、これでやってきたんだから今更変えられないんだというのは開き直るようであれば、私たちは本当に自分がキリストの弟子と言えるんだろうかと、そのように自分に問いかける必要があるということですよね。さあ、それがですね、誠実である、まあこれは直訳すると真実な人という意味だと先ほど言いましたけれども、その中身でありますけれども、ではこのハナンヤがもう一つ神を恐れていたと書かれていますが、これはどういう人のことを言うんでしょうか。神を恐れていたっていうことはね、聖書の中で何回も出てきます。で、これは分かったようで分からないようなね、言い方ですよね。神を恐れるって言ったらどういうことなんだろうかと、言うまでもないですけれども、神を恐れるということはね、あ、怖い怖い怖い怖いってガタガタ震えているっていう、そういう恐れではないですね。この神を恐れるというのは二つの意味を持つと思いますね。まず一つ目は、全知全能の神を心から認めて受け入れているということです。全知全能であるということはね、神様はあらゆることを見ておられるんですよ。そして必要ならばどんなことでもおできになるんだ、そういうお方なんだと認めるということですよ。で、これを本気で受け取った人はですね、生き方が変わると思うんですね。私たちはですね、人の目をごまかすことは割と簡単にできるでしょう。しかし人の目をごまかし良い格好をしたとしても、あるいはさも敬虔な信仰者のようなふりをしたとしてもね、心の中はどうか。神様は全知のあるお方だから、私たちは心の中をご覧になっているのだ、そういう神の前に私は出るんだと、であればね、人の前でいい格好をする、そして心は違う、まあ、それは無意味だな、悟るわけであります。そしてもしそのような神様を騙すような振る舞いをすれば、神様はどのように振る舞われるだろうか、見過ごしになさるだろうか、なさらないな、まあ、そういうふうにことを受け入れて、そういった行いを控えるようになるということですね。それが全知全能の神を心から認めているということです。じゃあ二つ目はですね、神を恐れるということ、二つ目は何かというと、神を王であり主権者であると認めるということですよね。 神様が王なんだ、神様が主権者なんだと認めるということです。これが私たちは実はですね、難しいんですね。王にして私たちはですね、どうですか、自分自身を王様にしてしまいやすいですよね。そういう弱さを持っているんではないでしょうか。自分自身が王様になってしまう。ですから自分よりね、弱い人とか劣っているな、そういう人を見ると見下すような態度を取ってみたりね、あるいは反対にあの人は自分より優れているなと思うとね、妬んでみたりね、そういう人との比較にですね、振り回されるんですね。自分を王様にしてしまうと、自分を王のように考え、自分の意見とか見方を絶対視してしまうとですね、そのようにですね、下の人を見下し、上の人を妬むというようなですね、そういう振り回された、人に振り回される生き方になるんですね。しかしこういう問題、私たちがですね、本当の意味で神様を王にする、神様が主権者なんだと、そこに認めて、そう認めて、そこに服するというね、ことをしていくときに、実は私たちはそういう人に振り回されることから解放されていくんですよね。なぜかというとね、だって神様は王様なんですってことは、人間は皆そのしもべですよね。ですから平等じゃないですか。神様が王で、人は皆そのしもべなんだから、しもべ同士平等ですよね。そしてしもべ、王のしもべっていうのはね、どういう点で測られますか、皆さん。それは王に対して忠実であるかどうかですよね。そこだけで測られますよね。他のしもべより自分はちょっと秀でているぞとかね、 あるいはあの人は羨ましい、ね、優れているから羨ましい、まあ、そういう相対的なね、比較をしもべ同士でやったって無意味ですよ。しもべはですね、王に対して忠実であるか、それが第一に、の尺度ですよね。ですから神様は主権者、また王としている信仰者っていうのは常に謙遜にされますね。あるいは人との比較、それは私にとってはそんなに大事なことではないって自由にされていきます。ハナンヤという人はまさにそのような人物であったと、あったことでしょう。ですからネヘミヤの目に留まったわけであります。これは世の中の価値観とはいささか異なっているかもしれません。世の中では組織や上の言う人の言うことに従うかどうか、人間に対する忠実さで測られるわけですが、しかし私たちはそうではない、そのような価値観で生きているのではない。信仰者の共同体、クリスチャンの交わりの中で生きる人は、このような尺度において測られるべきなんだということを聖書は私たちに語っているわけであります。さあ、こうして立たられた働き人たちでありましたが、ネヘミヤは早速ですね、彼らにこのような命令をですね、発するのであります。それが3節。私は彼らに言った。太陽が高く昇って暑くなるまでは、エルサレムの門を開けてはならない。そして彼らは警備に立っている間に、門をしっかりと閉じておきなさい。エルサレムの住民を、それぞれ物見の櫓か自分の家の前に見張りとして立てなさい。この町は広々としていて大きかったが、その中の住民は少なく、家もまだ十分に建てられていなかった。ネヘミヤの二つのことをですね、命令していますが、第一はですね、まだ人が眠っているような暗いうちに門を開けちゃいけないというね、そういうことです。そして第二に、町を見張る、それは住民自らがするんだよというね、エルサレムに住んでいる住民自らがやるんだよという、この2点のことを命じましたね。で、これなんでこういうことを言うかというとね、人々はですね、往々にしてこう考えやすいんですよ。もう城壁ができたでしょう、あとはね、この城壁が私たちを守ってくれるんだよとね、そういうふうに安易に考える。で、そうやってあっという間にですね、再びまたエルサレムは廃墟にされてしまう。それを防ぐためにはですね、今言ったことはどうしても必要だったんですね。実際城壁ができたとは言っても、高々6メートル7メートルぐらいの高さですよ。こう夜にですね、闇に紛れて縄をですね、ひゃっと伸ばしてね、ガーッて言って登っていけたら、まあ1分かからずに越えられるようなね、そういう壁だと思いますね。何十メートルもある壁ではないんです。 ですから夜間はですね、必ず寝ずの番をする人がですね、見張りが何メートル置きかですね、置かれて見張っていたんですね。でその役割は住民自らがするんだよと。なぜかというと、これは自分の身の安全がかかっているんだって思うとね、真剣になりますね、みんな、人はね。あるいはまた、夜薄暗い時っていうのは敵味方区別つきませんからね、薄暗いうちからこう、まあね、もういいだろうって言って開けてしまうとね、敵がですね、味方のような振る舞いふりをして中に入り込んでくるかもしれない、まあ、そうなると自殺行為でありますから、開門していい時間はね、もうはっきり明るくなって顔が区別できて、吟味できる時間になってからだと、ネヘミアはですね、厳しく言ったわけであります。つまりいくら城壁ができてもですね、運用の仕方を間違えたら何の役にも立たないということなんです。ネヘミアは城壁ができたからといって自動的にそれが成功をね、保証してくれるわけじゃないんだよということを、よく分かっていたわけであります。でこのことはですね、私たちにとってとても大きな教訓ではないかと思うんです。しばしば私たちは何かのシステムとか仕組みを作れば、あとは自動的に物事がうまくいくというふうに考えがちではないでしょうか。例えば教会のですね、立派な街道を建て直して、建てれば、求道者が次々と与えられてくるに違いない。あるいは良い講師をですね、来てもらって良い伝道集会をすれば出席者が多く与えられ違いない。あるいは良い牧師をですね、読んで、牧会してもらえれば教会は発展するに違いない。あるいは良いですね、知られた教材を使って、学べば信徒はめきめきと成長してそれに違いない。あるいは質の高い音楽でですね、礼拝を捧げればみんなの霊性もどんどん上がっていくに違いないと、まあ、そういうふうにね、器とかシステムを作るとうまくいくに違いないと、こう考えるわけですね。それはある意味ではエルサレムの城壁ができてしまえば安全は自動的に保障されると考えるのと似ていますね。皆さん、システムを作れば、うまくいくんだと、そう考えるんですね。しかしネヘミヤの命令はですね、それは実は誤りであるということを表しているわけであります。彼がここで語っていることはどういうことかと言いますと、システムが成功を与えるのではなくて、それに関わっている人々の主体性と当事者意識とに全てがかかっているということです。教会はまさに同じではないかと思うんです。私がやらなくても他の誰かがやってくれるだろうというお客さん意識の人ばかりがいる教会は、ある意味見張り番のいないエルサレムのようですね。あるいはこの奉仕は私でなくたって誰にでもできるから手を抜いてもいいんだと、そう考える人が多い教会というのは、いい加減な門番ばかりのエルサレムと同じではないでしょうか。そうじゃないんだよなと。これは私の使命なんだよなと。他の人ではなくて私がこれを果たすんだよなという使命感を持って、一人一人が自分の与えられた持ち場をしっかりと守っていく、そのような教会は強く堅固であって、試練が襲う時があっても動じることがないだろうと思います。私たちはそのような教会を目指していくべきではないでしょうか。当事者意識ですよね。自分がね、この時エルサレムに住んでたらって想像してみてほしいんですよ。その時ね、誰かやってくれるだろうって思ってたらね、どうなりますか。町はたちまち失われるでしょう。そうではないですね。この町に住み、ここに属している、この共同体の中に一員である私が担っていくんだと、主からそうチャレンジをいただいて、それぞれが立ち上がっていく時に、そうする時に教会はですね、生き生きと力を発揮して、また揺るがない歩みができるようになるでありましょう。でそうするときにね、作ったシステムとかね、イベントっていうのが用いられていくんですよね、豊かにね。機能する力を、本来の力を発揮するようなんですよ。城壁ができただけで、自動的に町を守ってはくれないですね。 人一人が主体性と当事者意識を持ってそこに関わっていくときに、その女兵器はですね、本当に豊かに用いられていくわけであります。さあ、そういうわけでエルサレムの守りはですね、このネヘミヤのその命令によって円滑に機能するようになっていったわけであります。で、次にですね、ネヘミヤはそこである重要な計画を実行に移すわけでありますが、それが5節ですね。私の神は私の心に示して、私に有力者たちや代表者たちや民衆を集めて彼らの系図を記載させた。私は最初に登ってきた人々の系図を発見し、その中に次のように書かれているのを見つけたと。今お見せしたところの冒頭には、私の神は私の心に示してとこう書いてありますね。印象的なフレーズだと思うんですが、この箇所はですね、直訳しますと、私の神は私の心に与えたと、そういう書き方をされています。私の神は私の心に与えたとだけ書いたんですね。何を与えてくださったんだろうか。なんかこう神がかりなですね、体験をしてですね、なんかこう降ってきたとかですね、あるいは突然雷のようなガガーンという音がして聞こえたとかね、そういう意味じゃないですよね。これはネヘミヤの祈りの結果、彼の心に湧き上がるようにして与えられたものです。このネヘミヤ記の冒頭の1節から1章の4節からのところを見ますとね、ネヘミヤがですね、エルサレムが荒れ果てていると、ハナニから聞いたときにですね、何をしたかというと、数日間断食をしながら涙を流してね、悔い改めの祈りをしている姿が、このネヘミヤ記の最初に書かれています。ネヘミヤにとってはそれは日常だったということですよね。祈りの歩みというのは日常だったと。で、今ネヘミヤは考えるんです。今ね、こうして本当に感謝だな、城壁が完成したな、間違いなくこれ神様の力だな、歴史的偉業だったな、じゃあこれから何をしたらいいんだろうって、ね、次ですよね、次の一手ですよね。それをネヘミヤは祈りの中に見出そうとしたわけですよ。で、祈っていくうちに彼の心の中にある思いが湧いてきましてね、それは何かというと、私たちは今自分のルーツに立ち返るということが必要なんではないかということですね。で、そのことを祈っていく中でですね、平安が与えられていった。で、それを聖書はですね、彼の心に神は示したと、彼の心に与えた、そういうふうに語っているわけであります。聖書はその一連のプロセスをですね、次のように語っているわけでありますけれども、ピリピ人への手紙の2章の13節というところですが、読みいたします。ピリピの2章の13節。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。ピリピ2章13節。これは神様は私たちに物事をね、導いてくださるとき、どういうふうな過程を経るかということが書いてますよね。まず神様は私たちの心の中に、志を立てるって言うんですよ。立てさせるって言うんですよ。意志を与えてくださるね。それをしたい、思い、願いをね、与えてくださるんですね。ですから私たち祈る中でこれをするべきではないだろうかと、そういう思いが与えられるときはね、もしそれが神様からのものであるという平安が与えられたならば、そこに踏み出していくことが大事だと思うんです。で、その時に大事なことはね、ことを行わせてくださるって書いてますよね。それ誰がするんですか、これ。あの人がするんですか、他の誰かにさせるんですか。そうではなく、私にことを行わせてくださるんだという、そういうことをね、つまり私たち自身ができるようにしてくださるということですよ。力を与えてくださる、思いも与えて、環境もね、整えてくださるということですね。自分自身がそれをですね、担えるようにしてくださるという。で、ネヘミヤの場合はそれはですね、民の系図を探していくということとなってね、行動となって現れたわけですね。で、人々はですね、めいめい家に帰りまして系図書きをですね、こう探し始める。で、ネヘミヤもですね、ほぼ探す中で、おそらく神殿の 書物が収められている倉庫でありましょうか、民の詳しい系図のですね、巻物が発見された。でそれが先ほど割愛読むことは割愛いたしましたけれども、6節から72節のところにですね、かけて記されている系図であります。で聖書はですね、よく読んでおられる方はこの系図が来ているのは事実上ですね、絵面記の2章に記されている系図とほぼ同じであるということに気づくと思うんですね。で実際ですね、詳しく見ていくと人数とか人名のところでほんのわずかなですね、違いがあるんですけれども、しかしそれは写本の間の違いであるとかね、あるいは後から実はあの人はこうだったということがね、判明して更新された情報なんだと思うんですけれども、まあ、そういうごくわずかな違いを除くと、この今日の7章に書いてある系図と絵面記の2章に書いてある系図というのは基本的に同じです。じゃあね、皆さん、そこで疑問が起きますよね。なぜ同じ系図を聖書は延々ともう一度記すんだろうかと。それは民が読んで思い出すためですよね。自分たちは捕囚として囚われていたんだと。奴隷だったんだ。その囚われの地から解放されて、神様によって解放されて、この神様の都のエルサレムに帰ってきた者たちなんだよなという、そういう歴史をね、思い起こすためですね。実はこのネヘミヤの時代はですね、その絵面記2章の最初に民が帰ってきた時からだいたいね、100年ぐらい経ってるんですよ。100年というのは決して短い時間じゃないですよね。私もさっき、おばあちゃんとかね、その話しましたけど、まあ、彼が生きていた1924年ってね、今から100年前、1924年、彼らはどこで何をしていたんだろうかっていうね、それを知るっていうのは決して簡単ではないですよね。ですから過ぎ去った時間は結構長いわけであります。じゃあネヘミヤは昔の思い出話をただただ、振り返ろうとしているのかというと、そうじゃないわけですよね。ネヘミヤの狙いっていうのは、民が歩んできたその歩みの背後に神様の確かなご計画と導きがあったということね、それを民に思い出させようとしているわけです。神が主権者であって、その全能の御手を伸ばして、自分がご自分が先頭に立って民を導いてきたんだという、その現実を民にね、もう一度思い出させようとしている。それがあえてここに同じように見える系図がですね、再び記される理由だったと思うんですね。でこのことは私たちに何を語っているかというと、私たちも自分の信仰のルーツを知って、そこに働かれる神様の見えざる御手というものを見出すということがね、いかに大切かということを力強く語っているのではないでしょうか。まあ、例えば私自身ね、私ごとになりますけれども、自分の信仰のルーツを振り返るとね、そこには両親の姿がありましたね。信徒として教会を愛して、教会と共に生きて、そして教会人であるということの恵みを日曜日ごとに示し続けた。両親なくしては今の私の信仰はないと断言できると思いますけれども、そこから一歩ですね、遡ると、その二人を巡り合わせたのはですね、母方の祖母でありますけれども、彼女はクリスチャンではありませんでした。信仰者ではなかった。しかし彼女の存在があったからこそ今の私がありますね。さらに父方の母もですね、祖母もですね、満州からですね、戦争が終わってですね、女手一つで、子供3人をですね連れて日本に引き上げてきて、必死で引き上げてきた、まあ、その彼女の働きなくして私は今存在しておりません。またさらに父方の、さらに遡ると父方の祖父をですね、養子として迎え入れた曽祖父という、まあ、会ったことももちろんありませんけどもね、その彼の決断なくしてそもそも父はいない。まあ、そうやって遡っていくとね、偶然で片付けるということは決してできない。神様の見えざる手がね、一本の線のようにつながって私に至っているんだと。そして我が子に行き、そしてまたその子にと連なっていく、なんかこうね、こうイメージがね、 浮かび上がってくるわけですよ。神様の手がね、伸ばされて私につながり、そしてコランにつながっていく。おそらくネヘメに促されてね、自分たちの系図を探したこのエルサレムの民も同じ感覚を抱いたんではないかと思うんですね。ああ、私が意識しようとしまいと神は確かに働いておられるんだということです。何にも起こっていない日常に思えてもね、あるいはさっき祖父や祖母のね話をしました、彼らは別にそんな神様のご計画を担ってるなんてこれっぽっちも思ってないですよ。そういう気がつかない中でも神様の計画は着々と進んでいるんだと、日々実現しているんだ、これまでもそうだったしこれからもそれは変わらないんだなと。私たちは自分のルーツを探っていく、たどっていくことでね、自分一人でポツンと生きてるんじゃないんだと、神様の大きなご計画のただ中に私は生かされているんだな、そう気づくわけです。そして神様のね、そういう偉大な力というものに圧倒されるような思いを抱くわけですね。ですから聖書は自分自身の信仰のルーツを思い起こすということの大事さ、系図っていうのは無味乾燥に見えますけどね、でもそうやって自分自身の信仰のルーツの思い返すことの重要性を幾度もこうして語るわけであります。それは私たちのこの信仰共同体である古川福音自由教会にも当然当てはまることだと思いますね。数週間前この聖書箇所がですね、今日この日に当たるということが分かったときに、私はなんかこう不思議な神様の導きを感じました。なぜなら今日はですね、開設29周年の記念礼拝だ。それはまさにルーツを探る日ですよ。ルーツを振り返る日ですよね。その日にこの聖書箇所を与えられたということに、私は本当に不思議な導きを感じました。私たちの教会は先ほどスライド書にありましたように29年前の4月2日に産声を上げました。ビルの2階のワンフロアからこじんまり始まった。でもそれに至る前から仙台教会の石田先生や兄弟姉妹が駆けつけて古川の地で祈り会を捧げていた。でもその祈り、仙台教会もですね、たった5年前にね開設されたばっかりの若い教会でした。その仙台教会はどのようにして生み出されたかというと、日本全国の福音自由の兄弟姉妹が生み出したのです。福音自由教会の40周年の記念事業として東北に福音自由の教会を作ろうと、それが決まり、祈りと献金のアピール、そして使わす働き人を考え始めたのは1988年のことでした。でもそのさらに振り返ると、そこからさらに40年前に福音自由教会を日本に立ち上げようとアメリカからやってきた宣教師たちがいました。さらにそこから200年遡るとアメリカにですね、渡ってきたスカンジナビアのクリスチャンたちがいました。私たちはずっとですね、信仰のルーツを遡っていくとどこに至るかっていうと、イエス様がね弟子たちを使わしたと、そこに至るわけですよね。そういうことを私たちが本当に振り返っていくときに悟るわけですよ。今自分がここにいるのは決して偶然じゃないんだな、主なる神がまだ私なんて存在が影も形もない時代からすでに確かなご計画を持って歴史を動かしていたんだな、そして時が来て私という存在を生まれさせるために神様は必要な配慮を一つも欠けることなく成し遂げてきてくださったんだ、だから私が今いるんだと、そう思えてくる。神様は時にとても粋な計らいもなさるお方であります。また私仕事ですけれども、学生時代私はこの街道の建設を手伝いに来ました。何度か仙台からですね手伝いに来たことがあります。牧師館に上がる階段にですねパテを塗ったこと、礼拝堂のこの天井にですね断熱材をですね他の青年と一緒に入れたこと、外壁のサイディングに接着剤を塗ったこと、一つ一つが昨日のことのように思い出すのです。もちろんそれから15年ぐらい経って自分がまさかねそこに使わされるなんていうことは夢にも思っておりません。 でもそういう事実を思い出すときに私の心は喜びにあふれる。神様の計り知れない遠大なご計画に生きている自分なんだと。だから安心していいんだ。言いようのない平安を覚えるわけであります。ネヘメヤにこの時促されて自分たちのルーツを思い出した民でした。彼らはこの後8章以降で何をするかというと、信仰のリバイバルですね。何のためにエルサレムに神殿が再建されたんだろう、何のために城壁が作り直されたんだろうかってことを思い出したんですね。ただプライドのためにやったんじゃないんです。それはこの暗闇の世界の中に神様の愛の光を輝かせるためですよね。言うなれば灯台です。灯台としての役割をこの町は与えられていたんですね。このエルサレムの町とそこに住んでいる人々を見れば、神とはどういうお方か、神様の愛ってどういうことか分かるようにと、すべての人々が知るようにと、それが神様がエルサレムを選んだ理由です。私たちはレストランに行くとですね、軒先にですね、ろう細工のとても美味しそうな模型のね、お料理が並んでますね。でそれを見るとですね、食べなくたってどういうものが出てくるか分かるじゃないですか。エルサレムの役割というのはそういうものです。この町に来るとき、神様の何たるかが見える、分かる。そのためにこの町を打ち立てられたんですね。ネヘミヤが民にそのことを思い出させようとしています。この世は本当に愛が冷えていますね。多くの人が自分のことしか考えないような世かもしれません。そのように世にあって神様の愛の光を放つ灯台としての役割を取り返すことができるように、それがネヘミヤが祈りの中で示されたことだったのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。実はこの教会の開拓が始まった時に誰もが等しく口にしていたフレーズがありました。それは東北をキリストへという言葉です。英語で東北 for Christ。 キリストを東北へじゃないですね、東北をキリストへなんですよ。つまり東北人として私はこの地とそこに住んでいる人々を主に、神様にお捧げするんだと、そういう思いなんですよね。そういう思いでこの教会の開拓はスタートしました。その第一歩となるんだと。今日この29周年の節目の礼拝で再びこの東北をキリストへというフレーズを思い起こすようにと、神様が私たちにチャレンジしてくださっているように思えてならないんですね。私たちは、また私たちの教会は、東北をキリストへというスピリットを果たして持ち続けているだろうか。愛する同胞の日本人を、家族を、親族を、主なるキリストにお捧げするんだと、したいんだと、そういう情熱を持ち続けてきたでしょうか。もしかするとそれが薄れていたかもしれませんね。ネヘミヤが戻ってくる前のエルサレムはまさにそうでしたね。荒れ果てていた、破れていた、気に留める者もいなかった。誰もがエルサレム、もうそれは過去の町だと思っていた。しかしそうではないと異を唱える人がいましたね。それがハナニであり、ネヘミヤでありました。初めはそんなちっぽけな石に思えた、石ころにも思えた、その声は時を経て大きな流れとなって、そして今目の前に城壁再建が達成されたという大きな光景となってね、実を結んでいるわけであります。同じことが私たちにも必要ではないでしょうか。この教会がどのように生み出されたのかということを心に覚えるということが、今日私たちに主が望んでおられることではないでしょうか。主は私たち一人一人を不思議な方法でこの交わりに加えてくださった。決して偶然ではないですよ。神様の前に一つの偶然もないのです。あるのは主の確かさだけです。そうして今私たちはこの場所にいる。その主の見えざる見てというものを私たちは認めようではありませんか。そしてこのところでもう一度主からの召しを受け取ろうではありませんか。自らの 加わっている教会のルーツを思い起こし、はじめのスピリットにもう一度立ち返ろうではありませんか。お祈りをしたいと思います。